皆様こんにちは。今年も最後の月になりました。皆様にとって今年はどんな一年だったでしょうか。来年も良い年になりますように。それでは高校王子準備の希望をお届けします。今月の行事、カライモフェスティバル。カライモフェスティバルの芋掘り会場にて笑顔で収穫したカライモを見せてくれた女の子の写真が載っています。第31回カライモフェスティバル in 王子。11月10日、31回目のカライモフェスティバル in 王子は、本田技研工業株式会社熊本製作所内で開催されました。メインステージでは、午前10時のオープニングを大津太鼓が盛り上げました。その後もステージでは、歌やダンスなどの様々な催し、絵手紙コンテストの表彰などが行われ、祭りを盛り上げました。会場南側の辛いも畑で行われた芋掘り大会には、受付開始時間の前から長蛇の列ができていました。参加者は家族連れが中心で、親子で協力しながら袋いっぱいの芋を収穫しました。辛いも館では、ヘルスメイトによる辛いも料理の提供や、辛いものつるを使ったリース作り、大津高校美術部の似顔絵ブース、梅の造花作り体験もありました。他にも会場では第11代横綱白縫三津右衛門子ども相撲大会や本田野球部による野球教室、各団体のさまざまな出店などがあり、子どもから大人まで楽しめるイベントとなりました。絵手紙コンテスト。会場内で行われた絵手紙コンテストの表彰作品を含む展示を行います。美味しそうな辛いもの絵手紙が並んでいます。ぜひご覧ください。道の駅大津展示日程表です。日程、作品出展学校の順にお知らせします。12月9日月曜から15日日曜まで、大津南小、大津支援学校。12月16日月曜日から22日日曜日、森川小学校、大津北小学校。12月23日月曜から令和2年1月5日日曜まで、室小、大津東小。1月6日月曜から12日日曜まで、三崎の小、1、2年生。1月13日月曜から19日日曜まで、三崎の小学校3年4年生。1月20日月曜から26日日曜まで、三崎の小学校5年6年生、一般の部。1月27日月曜から2月2日日曜日、大津小1、2年生。2月3日月曜から9日日曜まで、大津小3年4年生、大津中学校。2月10日月曜から16日日曜まで、大津小学校5年6年生となっています。辛いも株 CUB と書きます。辛いも株基礎。辛いもフェスティバルで本田技研工業株式会社熊本製作所からアイデアコンセプト車両の辛いも株が町に寄贈されました。この辛いも株はツーリングなど出かけ先でも美味しい焼き芋を食べたいという思いから作り出されました。見た目は可愛い辛いもくんがペイントされ、後ろのキャリアでは辛いもの栽培が可能です。収穫した辛いもはマフラーの熱で加熱することで美味しい焼き芋にすることができます。辛いも株は今後町内施設での展示が検討されています。今回寄贈があった辛いも株、中央と左から辛いも君、作成者の石川寛太さん、事務局の坂井元文さん、徳武博史所長、家入町長の写真が載っています。大津町人事行政の運営等の状況を公表します。 職員の任免と職員数に関する状況。1、部門別職員数の状況と主な増減理由。各年4月1日現在です。部門職員数、平成30年、平成31年、対前年増減数、主な増減理由の順にお知らせします。一般行政、議会、総務企画、税務、民生、衛生、農林水産、商工、土木。主な増減理由は、総務企画は育児企業職員の増など、税務が育児休業職員の減、民生が保育士の増減、商経が平成30年155人、平成31年157人、増減は2人。特別行政部門、教育。平成30年40人、平成31年42人。理由は学芸員の増員など、商経40人、42人、2人となっています。公営企業等会計部門、下水道、工業用水道、国保、介護保険、その他。主な増減理由は、下水道の業務増に伴う職員、増員です。商経、平成30年22人、平成31年23人、増減数は1人。合計は、平成30年217人、平成31年222人、増減数は5人となっています。職員数は一般職に属する職員数であり、地方公務員の身分を保有する求職者、派遣職員などを含んでいます。また臨時職員、非常勤職員は除いています。2、採用職員と退職職員。採用者数 A 19人、退職者数 B 16人、A-B 3人。採用者数は平成31年4月1日付、新規採用者数。退職者数は平成30年4月1日から平成31年3月31日の退職者数です。括弧、再任用職員を含みます。3、年齢別職員構成の状況です。平成31年4月1日現在です。区分、20歳未満、職員数5人、20歳から23歳、21人、24歳から27歳、19人、28歳から31歳、31人、32歳から35歳、30人、36歳から39歳、12人、40歳から43歳、19人、44歳から47歳、21人、48歳から51歳、13人、52歳から55歳、23人、56歳から59歳、20人、60歳以上、8人、計222人となっています。4、定員管理の数値目標及び進歩状況。A、平成30年4月1日から平成31年4月1日における定員管理の数値目標です。平成30年が216人、平成31年が222人、平成31年4月1日職員数は222人となっています。大妻市定員適正化計画などにおける定員管理の数値目標、職員数は育児休業、休職中の職員も含みます。1、定員管理の数値目標の年次別進歩状況、括弧実績の概要です。各年4月1日付です。区分、平成28年、平成29年、平成30年、平成31年、合計の順にお知らせします。原因16人、8人、 13人、16人、53人。増員11人、17人、17人、21人、計66人。差し引き、5、9、4、5、計13人。職員数、平成28年204人、平成29年213人、平成30年217人、平成31年222人となっています。職員の勤務時間、その他の勤務条件の状況です。一般職員の勤務時間の状況、標準令及び有給休暇取得状況です。開始時間8時30分、終了時間17時15分、平均取得日数 11.1、 有給休暇の平均取得日数は平成30年1月1日から12月31日までのものです。職員の休業の状況。1、育児休業の取得承認状況です。平成30年度承認者数、男0、女4人。承認期間、6ヶ月から12ヶ月以内3人、1年から3年以内1人となっています。2、介護休暇の取得状況。取得者数、男0人、女0人。取得期間、0。職員の分限と懲戒処分の状況です。分限処分者数及び懲戒処分者数、平成30年度。分限処分者数、免職0、休職6人、公認0、降級0、昇給6人。懲戒処分者、免職0、停職1人、減給0、戒告4人、昇給5人となっています。分限処分者とは、職員がその職責を十分に果たすことができない場合に行われる処分で、公務能力の維持を目的としてなされます。懲戒処分とは、職員の一定の義務違反に対する道義的責任を問うための処分で、公務における規律と秩序を維持することを目的としてなされます。職員の服務の状況。営利企業等従事制限に関わる許可の状況。平成30年度。処分、営利企業等の従事許可申請。申請件数7、許可件数7。職員の研修の状況。研修開催状況。平成30年度は、一般研修、町主催は14回の1212人。団体主催は6件の46人。専門研修は31件の64人となっています。職員の福祉と利益の保護の状況。1、公務災害の発生の状況。平成30年度、認定件数1件、うち公務災害1件、うち通勤災害0件となっています。2、公平委員会の報告事項。平成30年度、区分、不利益処分に関する措置の要求状況、件数0、勤務条件に関する措置の要求状況、0となっています。職員の給与の状況。あ、人件費と職員給与費の状況。あ、人件費の状況。普通会計決算です。区分、平成30年度、住民基本台帳人口、平成31年3月31日、34,743 人。歳出額 A、166億1105万8000円。人件費、181億61万1000円。人件費率は、A 分の B、10.90%。人件費には特別職、括弧、町長など、三役、議員、行政区、嘱託付近などに支給される給料、報酬などを含みます。E、職員給与費の状況、普通会計決算。 区分平成30年度職員数 A 208人給与費給料6億7124万3000円職員手当8億2900円起罰勤勉手当2億6625万4000円計 B 10億2039万7000円1人当たり給与費 A 分の B 490万6000円職員数給与には三役分を含みません。また職員手当には退職手当を含みません。2職員の平均給料給与月額と平均年齢の状況平成31年4月1日現在です。一般行政職平均給料月額28万4659円平均給与月額34万5420円平均年齢は 39.3 歳技能労務職平均給料月額が33万2433円平均給与月額が36万9433円平均年齢は50歳給与とは給料と各手当、扶養手当などを含んだものです。3職員の初任給の状況平成31年4月1日現在区分行政職大学卒大津町初任給18万700円高校卒14万8600円技能労務職高校卒14万6000円県は大卒初任給18万7200円高校卒15万3000円技能職は高校卒15万5000円国は初任給大学卒18万700円高校卒14万8600円となっています。4職員の経験年数です学歴です平均給料月額の状況です。平成31年4月1日現在です。区分一般行政職経験年数10年大学卒23万6060円高校卒22万円経験年数15年大学卒30万600円高校卒27万3100円経験年数20年は大学卒36万2100円高校卒30万9600円5一般行政職の級別職員数等の状況平成31年4月1日現在区分1級標準的な職務内容主事・技師などの職務職員数49人構成比 23% 2級特に高度な知識経験などを必要とする業務を行う主事・技師などの職務47人 22% 3級係長・参事・主査の職務43人 20.1% 4級主管の職務及びその職務内容などがこれと同程度の職の職務27人 12.7% 5級課長補佐の職務7人 3.3% 6級課長の職務及びその職務内容などがこれと同程度の職の職務35人 16.5% 7級部長の職務及びその職務内容などがこれと同程度の職の職務5人 2.4% この人数には技能労務職を除いています。6職員手当の状況です。あ期末手当勤勉手当大津町1人当たり平均支給額は127万4000円平成30年度平成30年度支給割合は期末手当 2.60 月分勤勉手当 1.85 月分 府には平成30年の支給割合は、期末手当は 2.60 月分、勤勉手当は 1.85 月分。加算措置の状況、大津町は職制上の段階、職務の給などによる加算、役職加算は 5% から 15%、府には役職加算は 5% から 20%、管理職加算は 15% から 25% となっています。退職手当、平成31年4月1日現在です。大津町、支給率、自己都合、早期退職定年の順にお知らせします。勤続20年、自己都合 19.669 ヶ月、早期退職定年は 24.586 ヶ月、勤続25年の場合は自己都合 28.039 ヶ月、早期退職定年の場合は 33.270 ヶ月、勤続35年 39.757 ヶ月、早期退職は 47.709 ヶ月、最高限度額は自己都合は 47.709 ヶ月、早期退職定年は 47.709 ヶ月、その他の加算措置として、定年前早期退職特別措置は 2% から 45% 加算。国も同じようになっています。特殊勤務手当、平成31年4月1日現在です。処分、支給実績、平成30年度決算、全組織5000円。支給職員1人当たり平均支給年額は、平成30年度決算の1250円。職員全体に占める手当支給職員の割合は、平成30年度決算の 1.8%。手当の種類は2種類。手当の名称、感染症防疫作業手当、主な支給対象職員は防疫作業に従事する職員。主な支給対象業務は防疫作業。下記職員に対する支給単価は、作業に従事した日、日額500円。用地交渉手当、用地交渉に従事する職員。土地の取得など、物件などの保証交渉。業務に従事した日、日額500円。で、時間外勤務手当、支給実績平成30年度決算、2,937万2,000円。職員1人当たり平均支給年額、平成30年度決算、16万円。と、その他の手当、平成31年4月1日現在です。手当名、ね、内容及び主な支給単価、月額。扶養手当、扶養親族のある職員に対して支給、配偶者6,500円、子供1人につき1万円、その他1人につき6,500円、国の制度と同じです。支給実績は30年度決算が2,125万1,000円。支給職員1人当たりの平均支給年額が30年度決算で23万989円。住居手当、居住のための住宅を借り受けている職員に対して2万7000円以内を支給。国の制度と同じです。支給実績は30年度決算の1,616万7,000円。支給職員1人当たり平均支給年額は30年度決算で248,723円。通勤手当、交通機関を利用する職員に対して運賃額5万5,000円までを支給。自動車などの交通用具を利用している職員に対して距離区分に応じて2000円から24,400円を支給。片道2キロ以上。これは国の制度と同じです。支給実績30年度決算730万5,000円。支給職員1人当たりの平均支給年額30年度決算で 52,934円。管理手当、管理または監督の地位にある職員、括弧部長、課長、審議員に対して28,200円から42,200円を支給します。これは国の制度とは違います。国の制度と異なる内容は対象役職および支給額。支給実績は30年の決算の1,311,3000円。支給職員1人当たり平均支給年額30年度決算で354,405円となっています。特別職の報酬等の状況です。平成31年4月1日現在、処分、給料、調整、給料月額等747,000円、副調整593,000円、教育長542,000円。期末手当は平成30年の支給割合で 2.60 月分。報酬、議長33,200円、副議長273,900円、議員249,000円。期末手当は平成30年の支給割合の 2.60 月分です。退職手当は調整、給料月額 ×5.0×在職年数、支給時期は任期ごと。副調整は給料月額 ×2.9×在職年数、支給時期は任期ごと。教育長は給料月額 ×2.4×在職年数、支給時期は任期ごととなっています。安心して暮らせる町を目指して、住み慣れた地域や家庭で人生の最後まで私らしく過ごす在宅医療介護の取り組みを、在宅医療介護に携わる3人の専門職のインタビューとともに紹介します。リハビリセンターすみれ理学療養士山口祐介さん。顔の見える関係ができたことで会いやすくなった。大津町社会福祉協議会ケアマネージャー田尻貴子さん。天と天をつなげ面にしたい、ふれあいケア熊本ケアマネージャー伊藤美香さん。人と人をつなげることが好き、求められるチームの連携、合言葉は出会い、絆、気づき。年齢を重ね認知症が進行したようで介護は受けられるだろうか、最後は我が家で過ごしたいなど、さまざまな不安や思いを抱えて生活をする人へのケアが求められています。地域の専門職が立ち上げた在宅医療介護の取り組み、ケアカフェはその答えの一つです。ケアカフェとは、北海道旭川市で始まった医療介護福祉のケアに携わる専門職が集まった取り組みです。関連する職種が顔の見える関係を作り、気軽に自由に日常の相談事を話し合うものです。全国的に広がりを見せており、さまざまな立場から問題の解決をする場所です。熊本セントラル病院で9月18日に地域の専門職主体の陸地から阿蘇地域ケアカフェ in 大津が開催されました。100人を超える医療介護福祉に携わる専門職が参加しました。次回は令和2年1月24日金曜日開催予定です。詳しくは Facebook をご覧になるかお問い合わせください。在宅医療とは、通院が困難な時や退院後、自宅などで受ける医療職による専門的サービス。例えば訪問診療、訪問看護など。在宅介護とは、要介護認定の申請をすることで受けられる認定区分に応じたサービス。例として訪問介護、通所介護などがあります。インタビュー、在宅医療介護に欠かせないワンチーム。ケアカフェに参加した3人に話を聞きました。支 人の小さな思いに対して多くのエネルギーが集まりました。専門職だけではなく、地域の皆さんが当たり前に高齢者の生活を支えています。地域で支えることを大切にしたいと伊藤さんは笑顔で話します。田尻さんは、参加は毎回強制ではなく子供連れでも参加できるのが魅力的と話します。職種を超えて顔が見える関係ができたことは、仕事をする上での安心感につながったと感じており、より良いサービスの提供につながっていると感じています。仕事の難しさを共有し、解決策を模索できることに気づいたと話すのは山口さん。お互いに切磋琢磨する気持ちが生まれたと言います。ケアに携わる人たちが連携を取り、地域貢献につなげていきたいと3人は語り合っていました。医療者、介護者、福祉者のためのケアカフェ、聞く力アトチーチ。問い合わせはメールアドレス、オーズケアカフェ @gmail.com。インフォメーション、在宅医療介護に関する相談窓口。困った時のために事前にかかりつけの医師やケアマネージャーと相談し、さまざまな選択肢を見つめておくことが大切です。また日頃の体や生活、家族の状況を把握しているかかりつけ医の存在が安心につながります。通院が困難となった際には、訪問診療などの対応ができるかどうかを相談してみましょう。菊池郡市在宅ドクターネット、訪問診療を行う医師を紹介します。熊本セントラル病院、電話 096-293-0555、月曜から金曜午前8時30分から午後5時まで、祝日年末年始を除きます。町地域包括支援センター、在宅医療介護に関する専門の知識を持つ相談員です。電話 096-292-0770。 熊本県歯科医師会在宅歯科医療連携室、通院が困難な場合の訪問歯科医の相談対応ができます。電話 096-343-8020、 月曜から金曜の午前10時から午後4時、祝日年末年始を除きます。問い合わせは町地域包括支援センター、電話 096-292-0770 です。国民年金、あなたも受け取る年金額を増やしませんか。水納制度、付加保険料、国民年金基金について。水納制度、国民年金保険料の免除、納付猶予、学生特例を受けた期間があると、保険料を全額納めた時に比べ、老齢基礎年金の年金額が少なくなります。そこで将来受け取る老齢基礎年金の年金額を増やすために、10年以内であれば免除を受けた期間の保険料を遡って納める、追納することができます。追納に関する注意事項です。一部、免除を受けた期間に残りの納付すべき保険料を納付していない場合は追納できません。老齢基礎年金を受けられる人は追納できません。追納は免除などを受けた期間のうち、原則古い期間の保険料から納めることになります。追納するためには申し込みが必要です。付加保険料、毎月の国民年金保険料に加えて月額400円の付加保険料を納めると、老齢基礎年金と合わせて付加年金を受け取ります。付加年金額、年額は付加保険料納付月数 ×200 円で計算します。付加年金額を納めるには申し込みが必要です。役場住民課にて受付しています。国民年金基金、加入できる人、20歳から60歳までの国民年金第1号被保険者の人、60歳から65歳未満の人や 海外居住している人で国民年金に任意加入しています。国民年金の保険料の免除や納付猶予の承認を受けている人、農業者年金に加入している人は加入できません。ただし法定免除に該当していても引き続き保険料の納付を申し出た人は加入することができます。60歳以降引き続き加入する場合は手続きが必要です。国民年金の付加保険料を納めている人は国民年金基金に加入するとその部分は基金が代行しますので納付する必要がなくなります。特徴とメリット。掛け金は全額社会保険料控除となり節税になります。基本は終身年金で持続保証もついています。ただし B 型を除きます。掛け金は途中で増高や減高、一時休止ができます。掛け金を納めた期間分の年金は将来必ず年金として受け取ることができ、掛け捨てにはなりません。将来年金の支給開始年齢が変わることはありません。問い合わせは熊本西年金事務所、電話 096-355-3261、 役場住民課住民係、電話 096-293-3112。 年金額のシミュレーションや加入プラン資料の提出。国民年金基金の加入は口数制です。一月に支払う掛け金は選んだ年金の方と加入口数で決まります。詳しくはホームページをご覧になるか電話でお問い合わせください。問い合わせは全国国民年金基金熊本支部、電話 096-387-2220 です。問い合わせは役場住民課住民係、電話 096-293-3112 です。輝く人権。今回は菊池郡市童話問題に取り組む企業連絡協議会の会員、株式会社池松志向の池松さんに話を聞きました。株式会社池松志向総務課池松彩人さん。人権への取り組みは CSR 企業の社会的責任の中核として、ハラスメントの未然防止の意味も含め企業として取り組むべき必須項目だと認識し活動しています。菊池地域人権童話問題教育研修会、11月12日菊池市で開催された菊池地域人権童話教育研修会で企業としての人権への取り組みを報告しました。弊社では公正採用選考 D 種童話問題啓発推進委員を設置し、社外研修などにも積極的に参加しています。社内では、ハラスメント、童話問題、公正な採用選考などの多様な人権課題についても目的に応じ、新入社員、役職者、管理職など、階層別に人権研修を中心に行っています。役職者研修ではハラスメントに関する啓発用ビデオ視聴やグループディスカッションを行います。またそれぞれの能力が発揮される働きやすい職場作りのため、褒めることの大切さや不適切な指導事例などを通じマネージメントについても学んでいます。その他の研修も含め人権研修では参加者同士でコミュニケーションを取る時間を作るよう心がけています。意見交換をすることでお互いを理解し合うことの大切さを認識し、仕事においても信頼関係への構築へとつながるような研修になればとの思いで取り組んでいます。さまざまな人権課題がありますが、正しく知り実践すること、そして自分のこととして捉えて人権感覚を磨くことを大切に、一人一人の人権と多様性を尊重する司会者として明るい地域社会づくりに貢献できるよう今後も挑戦していきます。 問い合わせは役場人権推進課人権推進係電話 096-293-7920 です。きらめく人。大津町男女共同参画審議会委員樋口修一郎さん。私は町の NPO で働いています。 NPO とは特定非営利活動法人のことで、地域の課題などに取り組む団体です。今年度より男女共同参画審議会で活動しています。職場の NPO 法人クラブ大津では、スポーツを通じての元気な街づくり活動を主に行っています。今年はラグビーワールドカップ、女子ハンドボール世界選手権が行われ、来年には東京オリンピックを控えて、ますますスポーツへの関心が高くなっています。一般的にこのような時には良い面ばかりがメディアにも取り上げられがちです。ただ、今までの歴史を見てみると、スポーツ界にも実社会と同様に行き過ぎたナショナリズムやジェンダーの問題が大いに存在しているという現実も忘れてはいけません。スポーツは性別、人種、宗教などの障壁を超える力を持っていると言われています。真の意味での人間の平等を実現する一つの役割として、スポーツにおける女性の活躍が近年大いに期待されています。1900年に行われたオリンピック第1回大会では997人の参加者のうち女性はわずか22人しかいませんでした。それが2012年ロンドン大会ではオリンピックの全種目に女性が参加した初めての大会となり、リオ大会では全体の 45% を占める4700人の女性が国を代表して参加するまでになります。現在では各種目で日本人女性の活躍が著しく知るものになってきています。男性主導であった業界に徐々に女性の力が浸透することで双方に相乗効果を生みます。スポーツが一般社会に対して良いモデルケースになっていくことを切に願っています。ナショナリズムとは、国家または民族の統一、独立、発展を推し進めることを強調する政治思想や運動。ジェンダーとは、身体的特徴としての性別よりも、社会における心理的、文化的な性別、社会的な役割としての男女の在り方を意味する。問い合わせは役場人権推進課男女共同参画推進の会、電話 096-293-7920 です。環境プレス。年末年始のゴミ収集と死尿汲み取りです。期日23日月曜から27日金曜まで、ゴミ収集、死尿汲み取りともに平常通りです。28日土曜日、29日日曜日、ゴミ収集、死尿汲み取りともに休みです。30日月曜日、ゴミ収集は平常通りです。死尿汲み取りは休みです。31日火曜日、ゴミ収集平常通り、死尿汲み取りは休みです。令和2年1月1日水曜日から5日日曜日まで、ゴミ収集休み、死尿汲み取り休みです。6日月曜日、ゴミ収集平常通り、死尿汲み取り平常通りとなっています。環境プラス。年末年始のゴミ収集と死尿汲み取りの続きです。個人への直接持ち込み。燃やす可燃性粗大ゴミ、頭部清掃工具、電話 096-293-524。 資源物不燃埋め立て不燃性粗大ごみ環境利活センター、電話 096-293-1222。 23日月曜から27日金曜まで、ともに8時30分から17時まで平常通りです。 28日土曜日、29日日曜日、8時30分から17時まで年末年始特別開放。30日月曜日、8時30分から17時まで年末年始特別開放。31日火曜日、燃やす可燃性粗大ごみは8時30分から17時まで年末年始特別開放日。資源物不燃埋め立て不燃性粗大ごみは休みです。令和2年1月1日水曜から3日まで金曜まで、ともに休みです。令和2年1月4日土曜日、燃やす可燃性粗大ごみ8時30分から12時まで。資源物不燃埋め立て不燃性粗大ごみは休みです。5日日曜日は、ともに休みです。6日月曜日は、燃やす可燃性粗大ごみ、資源物不燃埋め立て不燃性粗大ごみ、ともに8時30分から17時まで平常通りです。1、ごみ収集が休みの期間は絶対にごみを出さないでください。2、年末の資料組み取りの依頼は12月25日水曜日、午後5時までに、有限会社日野半径、電話096-293-2156に連絡してください。3、個人で東部清掃工場や環境美化センターに持ち込む場合は時間に余裕を持ってお願いします。搬入量に応じて処分手数料が必要な場合もあります。区別ゴミカレンダーの最終ページに記載されています。4、ゴミ搬入車両は4トン車以下に限ります。役場環境保全課、環境保全係、電話096-293-3113です。大津の仕事、大津町企業連絡協議会、三友工業株式会社熊本事業所、未来にリレーするテクノロジー、代表取締役社長宇野木博さん。三友工業株式会社熊本事業所は、水と緑に囲まれた雄大な阿蘇山の麓にある大津町に、1986年に設立しました。電子部品を根幹として、エレクトロニクス業界の発展の一翼を担い、お客様の期待に応える様々な製品を提供し続けることで成長してきました。現在は電子部品で培ってきた技術力を用いて、半導体や電子部品などの測定検査において総合的に問題を解決するサービスに力を入れて取り組んでいます。近年、製造業界を取り巻く環境は、かつてないスピードと速度で大きく変化し、多様化しています。新しいことに果敢に挑戦していくことで未来を切り開けると確信して、大津町の地域社会に貢献していきたいと考えます。企業概要です。初代機菊池郡大津町もろ1639-2、業種製造業、従業員数熊本事業所97人、事業内容電子部品製造販売機、連絡先電話096-293-8111。大津ディスカバーコーナー。マシューサイバーと国際交流員マシューサイバーこと、大津町の人々との交流を通していろいろな町の魅力を発見していくコーナーです。今回は熊本県立朝陽高等学校馬術部の練習に突撃取材しました。熊本県立朝陽高等学校馬術部、高校総体特別優勝や全国大会出場など輝かしい実績を持つ朝陽高等学校馬術部、現在12人の部員は毎日の練習のほか、9頭の馬の餌やり、手入れ、馬小屋の掃除、1日3回など忙しい日々を過ごし、インターハイ出場を目指して頑張っています。 1、落ち着いて馬に乗るマシューさん。2、慣れてきたら一人で手綱を持ちました。3、乗馬体験後に乗せてくれた馬に人参をあげました。一言質問コーナーです。熊本県立松陽高等学校馬術部顧問の窓川雄介さんに尋ねてみました。スムーズに馬に乗って練習できるにはどれくらいかかりますか。人にもよりますが、大体2、3ヶ月かかります。担当馬を決め、馬の特性をつかむために入念に手入れを行い、愛情を持って接することが大事です。私を乗せたベビー・ジェラルド、馬の名前は機嫌が良くということを聞いてくれました。短い間でしたが、馬術部の皆さんと交流もできたのでとても楽しかったです。ありがとうございました。学校での取り組みなどをご紹介します。毎月14日は大津町教育の日。町内小学校7校に紙芝居基礎、子どもたちの創造。1代笑顔健康財団から手作りの紙芝居セットが寄贈されました。この活動は平成27年から行われ、今年は熊本地震で被害の大きかった地域の小学校15校に寄贈されました。代表して大津小学校で10月31日に贈呈式があります。3年3組の児童が代表して受け取り、式の後には図書室による読み聞かせがあり、寄贈された中の一つである食育に関する紙芝居が読まれました。児童たちはこれからはいただきますごちそうさまという言葉を感謝を込めて言いたいなど多くの感想を話しました。大津小では図書院のうち5、6年生が昼休みに読み聞かせを行っており、今回寄贈があった10冊のお話を月ごとに話を変えるなどして活用されます。株式会社笑顔常務取締役の北野明さんが、子どもたちからたくさんの感想が聞けて嬉しいです、笑顔が素敵な人になってほしいと話しました。大津小学校校長古澤博之さんです。今回健康や道徳、防災防犯などとてもためになる紙芝居をいただきました。紙芝居は子どもたちも物語に入り込みやすいと思うので、想像力を養ってほしいです。問い合わせは役場学校教育課学務係、電話096-293-3349です。大津町地域おこし協力隊です。地域おこし協力隊の活動を紹介していくコーナーです。今回は先月開催されたイベントについて語ってくれました。こんにちは、地域おこし協力隊です。11月4日に交流センターにおいてオープンカフェを開催しました。にぎわう町づくり交流センター、今回が第1回ということで、何人が来てくれるか不安なところもありましたが、300人以上の人に来ていただき、用意した洗い物も皆さんに配布できました。成功の要因としては、お客さんも出店者も参加型だったことが考えられます。お客さんにはワークショップなどを多く取り入れることで、受け身ではなく自分で作る楽しみを感じてもらいました。出店者もやりたいことがある主体性を持った人にも集まってもらい、みんなで作るイベントを目指しました。1月13日月曜日、オープンカフェに開催です。実際に開催してみて、家族で来てくださる人が多く、体を動かせるブースや子育て世代のネットワークの場としても活用できるような仕組みが必要だと感じました。次回は味噌作り体験やエコ会、さまざまなワークショップ、無料の焼き芋コーヒーなどを予定しています。また県民の店舗も巻き込んだイベントも企画していますので、ぜひいらしてください。多くの人でにぎわう会場の交流センター、建物内にもワークショップなどが出展しました。
町の話題、大津町の牛、馬が大躍進、第12回ふれあい畜産祭りが開催、県家畜市場岩坂において11月2日に第12回ふれあい畜産祭りが開催されました。肉用種牛一部において尾形京三さん、内町が出品した複合が部門主席に輝き、県内で最高評価を獲得しました。肉用種牛4部では株式会社ストームファームコーポレーション富士見出品の牛が名誉賞2席と3席を受賞し、種馬5部ではほぼ金次さん下町出品の馬が名誉賞2席に入賞しました。町畜産農家の生産技術が高く評価されました。写真では部門米名誉賞主席に輝いた尾形京三さんと筑豪が見えています。農林水産大臣賞安部グランドチャンピオン受賞、株式会社熊本県畜産流通センター福知市において10月14日から18日までの5日間第27回熊本県肉畜共進会が開催されました。黒毛和種24頭赤毛和種22頭の中から町から出品した株式会社ほぼ畜産角町がグランドチャンピオンと農林水産大臣賞を受賞しました。日々丹精込めて育てた牛が県内トップクラスと評価され、県内外に向けて高い技術力が発信されました。受賞した株式会社ほぼ畜産出品の枝肉の写真が載っています。災害に地域で備える大津町総合防災訓練、大津町総合防災訓練が10月27日に行われ、避難所運営訓練や炊き出しなどの訓練を実施しました。午前9時に震度6強を想定した防災無線が放送され、町内の自治会ごとに防災訓練が開始されました。その後災害対策本部から避難指示が出され、大津東小学校に指定避難所を建設しました。周辺地域の行政区嘱託員の皆さんを中心に避難所運営の組織を作り、それぞれの班に分かれ、地域と行政が一体となった訓練が行われました。今回は防災消防ヘリの飛行展示も行われ、参加者は普段見られない救出の様子を熱心に眺めていました。写真では食材による炊き出し訓練、アルファ米のカレーが作られました。消防士の指導のもと、消防団員による倒壊家屋からの救助訓練が行われ、防災士増田和人さんによる防災講話、菊池地域連合南消防署員による熊本県防災消防ヘリひばりでの救出訓練、東町における避難所開設運営訓練、運営班ごとに訓練内容の報告を行います。基礎を支える水工事中、新庁舎建設工事進捗レポート、水工事が11月6日から始まりました。新庁舎の水場所一コンクリート水は 地下約20メートルにある硬い地層まで直径約2メートルの穴を掘削し、その中に鉄筋のカゴを入れ、コンクリートを流し込むことにより柱を作ります。この工事は12月下旬まで続き、42本の打装置コンクリート水を作ります。水工事後は地下工事の安全対策となる仮設工事の山止め工事を開始します。鉄筋のカゴを吊り上げてケーシング内に入れている様子が写真に写されています。兄弟校で異文化工事、大津北中学校と台湾高雄市立民族国民中学で交流。10月23日から25日に台湾高雄市立民族国民中学の教徒22人、教員2人が町を訪れ、大津北中学校の生徒と学校交流を行いました。両校は平成29年に姉妹校提局としています。2日間の交流の中で民族中の生徒たちは書道や理科の授業に参加したり、地域の人と一緒に郷土料理を作ったりして交流を深めました。夜は大津北中の生徒の家にホームステイをし、日本での生活を楽しみました。歓迎レセプションの様子の写真が載っています。11月11日から17日は税を考える週間、税に関する作品表彰式。毎年税を考える週間に合わせ、国税庁が募集する税に関する作品の表彰式が11月13日に福陽町光の森町民センターで行われました。福地地区西二町の小中学校から応募された書道、作文、ポスター、標語や三千点の中から大津町の3人の小中学校が入賞し、表彰を受けました。また表彰式に合わせて税務署長から校舎、福地法人会、青年部会、女性部会に租税教育活動に対しての感謝状も贈呈されました。受賞した日野正人さん、室、橋本千春さん、室、藤原里奈さん、矢後川、小野上由和さん、伊佐志野、松崎沙羅さん、室の写真が載っています。災害に備え連携強化、大津警察署臨時機能移転に関する協定を締結。10月31日、大津警察署と町は、大津警察署臨時機能移転に関する協定を締結しました。これは、大規模な災害により、大津警察署が使用できない場合に、町障害学習センター内に、警察機能を一時的に移転するためのものです。警察機能を早期に復旧し、災害応急対策や地域住民の安全安心の確保に向けた活動を迅速かつ的確に行うことができるよう連携して取り組んでいきます。教員を行った高水純次大津警察署長と芸理町長の写真が載っています。大津インフォメーション。性。性に関する相談、説明会。福地税務署では、国税に関する一般的な相談や、確定申告に関する相談を受けています。税務署での相談は予約を、 音声案内に従い、2、ご選択。国税について、面接による相談を希望する場合や、電話などでの回答が困難な相談などには、事前に予約して、福祉税務署にお越しください。予約の際には、名前、住所、相談内容などを伺います。税金の納付相談や、確定申告時に、申告書作成会場へお越しいただく際には、事前の予約は必要ありません。国税に対する一般的な相談、音声案内に従い、1を選択。制度や法令などの解釈適用の相談や、手続き案内などをご相談ください。確定申告に関する相談、音声案内に従い、0を選択。令和2年1月16日木曜日から3月16日月曜日までの間、確定申告電話相談センターを開設します。軽減税率制度に関する説明は、音声案内に従い、2を選択。事業者の皆さんを対象に、区分経理、記帳から、消費税申告書作成まで、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催します。多くの皆さんに関係のある制度ですので、ぜひご参加ください。軽減対象品目を取り扱う消費税の課税事業者だけでも、会議費や交際費として飲食料品などを購入する事業者や消費税の免税事業者の取扱商品の適用税率の確認や適用税率ごとの区分経理など確定申告などに向けた準備が必要です。日時、場所、12月9日月曜日午前1時30分から4時まで、福陽町商工会2階会議、12月13日金曜日、午後2時から4時まで、大津町商工会2階会議、駐車場に限りがあります。軽減税率制度の相談窓口、消費税軽減税率電話相談センター、電話0120-205-553、問い合わせは福祉税務署総務課電話0968-252121までお願いします。被災支援、平成28年熊本地震被災者支援、一部損壊世帯に対する見舞い金または義援金、対象居住者用事態証明書の被災程度が一部損壊で対象となる修理費用に10万円以上を支出した世帯、一度見舞い金または義援金を申請済みの場合、再度申請はできません。支給額、2枚分、修理費用が10万円以上、30万円未満の場合、2枚分、義援金の額は3万円、修理費用が30万円以上、100万円未満の場合は、修理費の 10%、1000円未満起立で、義援金、修理費用100万円以上の場合、11万円、費用処理、理解証明書、領収書、修理費用や修理額がわかる処理、工事内訳書、工事明細書、見積書、写真など、 世帯主名義の通帳、印鑑など、申請期限、令和2年3月31日火曜日まで、半壊世帯の住宅補修実施予定、対象、居住者用理解証明書の記載程度が半壊で、平成28年7月15日から、平成31年3月31日までに被災した住宅を補修するために、金融機関から融資を受け、寄付が発生している世帯、被災者生活再建支援金の対象世帯、高級な仮設を入居した世帯、徴税の滞納世帯は対象外。予定内容。1、リバースモーゲージ型融資。高齢者向け返済特例型融資を受けた場合、融資限度が850万円までの融資に対する利子の20年分を一括助成。2、金融機関などから融資を受けた場合、借入額または融資限度額850万円のいずれか低い額の利子相当額、申請期限、令和2年2月28日金曜日まで、住宅再建世帯の利子助成、対象、高級仮設住宅の入居世帯、全壊または大規模半壊の理解証明書の交付世帯、半壊の理解証明書の交付世帯で解体した世帯、助成内容、半壊世帯の住宅補修利子助成と同じ、申請期限、令和2年2月28日金曜日まで。問い合わせは役場福祉課福祉係、電話 096-293-3510。 お知らせ、プレミアム付き商品券の休日年末年始販売。プレミアム付き商品券の休日販売を実施し、購入を考えている人は、ぜひこの機会にご購入ください。日時、12月15日日曜日、午前9時から午後5時まで。場所、町町民交流施設、オークスプラザ内、プレミアム付き商品券窓口。窓口番号、電話 096-285-7787、 対象者、購入引き換え券を送付しております。非課税者分、今年度の住民税均等割、非課税者、申請に基づき購入引き換え券を送付します。子育て世帯分、平成28年4月2日から令和元年9月30日までに生まれた子供がいる世帯の世帯に申請不要、事前申請が必要な場合があります。プレミアム付き商品券購入対象者のうち、非課税者分については事前申請が必要です。まだ申請が済んでない場合は、役場から郵送した申請書にて12月27日金曜日までに申請ください。年末年始の販売について、平日もプレミアム付き商品券の販売を実施しておりますが、年内の販売は12月27日金曜日まで、年始の販売は令和2年4月6日月曜からです。 なお平日の販売時間は午前9時から午後5時です。問い合わせ役場総合政策課企画政策係、電話096-293-3118。休日当番、年末年始休日当番に医療機関名、大津町、福田議員、12月29日、浪川小児科、12月30日、佐藤委員、12月30日、福陽町、福陽大病院、12月29日、整形外科、12月30日、整形外科、内科、12月31日、整形外科、1月1日、内科、1月2日、放射線科、1月3日、消化器外科、服用レディースクリニック、12月30日、12月31日は午前9時から正午のみ、1月3日、東熊本第二病院、1月2日、服用秋田クリニック、12月30日、菊池市、入り田内科医院、1月3日、岩根クリニック、12月29日、川口病院、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日、福地分子、市会立病院、12月29日、12月30日、12月31日、1月1日、1月2日、1月3日、福地子どもクリニック、12月29日、市病院、12月29日、整形外科、12月30日、内科外科、1月2日、内科外科、1月3日、内科外科、五島整形外科病院、12月29日、西山医院、12月29日、高知市、池沢子どもクリニック、12月29日、1月3日、小型整形外科病院、12月29日、千歳循環器内科、12月30日、中島セブンクリニック、12月30日、平山内科クリニック、12月29日、宮野小児科、12月29日、年末年始当番医の診療時間は午前9時から午後5時です。11月15日現在の予定ですので、変更の可能性があります。受診するときは各医療機関にご確認ください。福祉地域では、福地分子、歯科医立病院、福地市、川口病院、福地市、福地中央病院、福地市、岸病院、福地市、熊本最新 医療センター工事地熊本リハビリテーション病院副用の医療大病院副用の熊本セントラル病院大島の8病院が救急国技病院救急指定病院です。救急の場合には相談ください。病院実の状況などにより対応できない場合もあります。問い合わせ福祉広域連合消防本部指令センター、電話096-232-933。募集令和2年度会計年度任用職員を募集します。地方公務員法の改正により、令和2年4月1日から非常勤事務職員は会計年度任用職員として任用します。町では令和2年4月から採用する会計年度任用職員は次の通り募集します。会計年度任用職員とは、1会計年度内4月1日から翌年3月31日で任用される非常勤の地方公務員です。これまでの非常勤は臨時職員に代わり新たに制度化されます。報酬など報酬や交通費相当分の費用弁償に加え、期末手当、条件なりが支給されます。給与決定時において経験や職歴などの加算があります。職種ごとに上限があります。期末手当については1週間の勤務時間15時間30分以上となる場合に支給します。令和2年度は 1.6 ヶ月分、令和3年度以降は 2.6 ヶ月分を予定。給与改定などにより報酬単価と期末手当月給が変更になる場合があります。休暇、年次有給休暇、病気休暇、結婚、出産、一等の特別休暇、有給または無給休暇があります。一定の条件により、介護休暇、育児休業などを取得することもできます。特に、地方公務員法の文言、紹介と含むの規定が適用されます。パートタイムの場合は、営利企業への従事などの制限は適用外となります。募集期限、12月13日金曜日。受付時間、午前9時から午後5時。土曜、日曜、祝日を除く。申し込み方法、履歴書と各種資格証明書、を役場総務課に提出してください。郵送で応募する場合は必ず職種を記入してください。任用開始令和2年4月1日水曜日以降、その他申し込み者については面接を実施する予定です。勤務条件などで各種保険に加入することになります。報酬は職種により月額、日額、時間額となります。募集の詳細などは変更となる場合があります。募集職種は今月号から3月号において順次募集します。募集職種、保育士、副担任、保育士、保育士土曜日、保育士短時間、保育士預かり保育、保育補助、給食調理員、保育園、 小児補助員、保育園、幼稚園教諭、幼稚園教諭3人、学習支援指導員、特別支援補助員、看護師、学校司書、資格を有します。学校司書、資格、なくても結構です。外国語指導助手、外国語指導助手、町内の 小中学校と幼稚園、保育園、申し込み問い合わせ、役場総務課、臨時秘書係、電話0964293311、募集、法律必要水道事業団職員募集、試験区分、一般事務、高卒生、申し込み用紙は水道事業団窓口に用意しています。問い合わせ、大津地区用水道事業団総務課、電話 096-293-7802、 募集、大津町非常勤職員、臨時職員募集、非常勤職員、職種、給食調理員、給食調理補助員、幼稚園教諭、保育士、総合案内事務員、年間操作指導、入力補助員、特別支援補助員、臨時職員、職種、幼稚園教諭、介護支援専門員、一般人、図書館司書、業務補助員、登録制、職種、保健師、申し込み期限、12月13日、金曜日、受付時間午前9時から午後5時まで、土曜日曜祝日を除く。申し込み方法、履歴書及び各種資格証明書を役場総務課に提出してください。郵送で応募する場合は必ず職種を記入してください。任用開始令和2年1月2日日曜日以降、その他、1、申し込み者には面接を実施予定です。業務補助員登録制については自立選考に、2、募集の詳細などは変更になる場合があります。詳しくはお問い合わせください。3、令和2年4月以降の採用については新たに募集する必要があります。問い合わせ、役場総務課、臨時秘書係、電話 096-293-3111。 私の電話番、お知らせ、休日支払い窓口を送っています。税金などの支払い窓口を送っています。支払いが済んでいない人はその機会をご活用ください。証明書の発行などはお願いします。12月15日日曜午前9時から午後2時、場所、役場管理調査1回、各場の入り口、各支払いの問い合わせ、総勢、役場電磁課管理係、電話、0906-293-311、住宅指導料、役場電磁課、住宅係、電話、0906-293-311、
23-3-11-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1-3-1- 介護保険係、電話096-293-3511、有機薬管理など、
夏場月診消化
管理係、電話096-293-3511、12月15日の日曜日、
月診消化へ通
院する場合、税務課にお電話ください。
倉庫を解体したらそれぞれを、住宅や倉庫など
購入している家屋を
解体、一部解体に進み
した場合は、
届け出が
必要です。法務局で、登記されたものは除きます。
家屋を解体後も、
届け出をせずに放置すると、
保険資産税が引き続き
課税されることがあります。
以前解体した家屋が、保険資産税、
納税通知書の
家族認定書に記載されている場合は、
ご連絡ください。
登記をしていない家屋を売買、相続して、所有権が移転した場合にも、届け出が必要です。住宅やアパートが解体された宅地や、住宅用地に対する、家族標準の特例が、
限られた場合があります。
問い合わせ、役場税務課、保険資産税係、電話096-293-3111、英語検定で受診を補助します。既存の英語力の向上を目指し、英語検定の検定料の一部を補助します。対象、小中学校に就学する児童生徒の保護者で長男に住所がある人、
補助額1級4700円、
分1級3800円、2級2700円、分2級2400円、3級1900円、4級1300円、5級1000円。町就学援助要項に指定する要保護者または準要保護者は検定料の減額です。分数は1人当たり1年度につき1回、合格し、さらに運用中を受験する場合は、年度内でも補助対象。検定教室に設置した場合は、補助対象としません。申し込み期限、12月13日金曜、今年度第2回検定、10月10日分、以降の検定は順次お知らせします。必要書に、補助金交付申請書、補助金申請書、申請料の領収書に移した受験書に移し、受験を確認できる書に、合否通知書に移しなど、申請書などは、町ホームページからダウンロードできます。申し込み、問い合わせ、学場学校教育課、学務係、電話、096-293-3359。山火事に注意しましょう。山火事は例年春先にかか、秋から冬にかけて発生しています。山火事が発生すると消火は容易ではなく、人が森林を一瞬にしてしまいます。山火事防止のため、いかの点にご注意ください。枯れ草などのある場所や料金時は立ち入り、運動をしないこと。運動を行う際は、許可を兼ねなくこと、人間の実施体制を取ること。タバコは指定した場所で喫煙して、吸い殻は必ず消すこと。問い合わせ、役場農政課、農林係、電話、096-293-3116。早めのインフルエンザ予防を。今年は県内で早くからインフルエンザ患者数が増え、ピークの時期が早まる可能性があります。早めにインフルエンザの感染予防をしましょう。 インフルエンザの予防ポイント。1、栄養と休養を十分にする。2、ストゾミを避ける。3、適度な温度湿度を保つ。4、手洗いうがいをこまめにする。5、予防接種を受ける。インフルエンザ予防接種の待ちの予定は12月末までとなっています。問い合わせ、役場健康保険課健康推進係、電話0962241075。講演・商談会、子どもの発達というのは無料。現代の子どもたちとの関わりの中で切り離せなくなった便利なスマホ、タブレット、インターネット、皆さんがどのように向き合っているのか。今回は、その付き合い方についてお話ししてもらいます。日時、12月17日火曜午前10時から正午。場所、那智障害学習センター2階中会議室。内容、うちの子大丈夫？スマホ、ネット、ゲームとの付き合い方。講師、熊本大学准教授前田康弘先生。その他、各部も行っています。希望者は事前にお申し込みください。申し込み問い合わせ、役場福祉課障害福祉係、電話0962233510。募集、有機学科入寮生募集。対象、令和2年4月から首都圏の4年生大学に進学する県内出身の学生。住所、埼玉県伊豆柏町6丁目27番14号。用紙、一月あたり2人部屋1万8000円、1人部屋2万4000円。申し込み資料、郵送にて申し込み。企画、第1回令和2年1月8日水曜、第2回令和2年3月10日火曜、第3回令和2年3月26日木曜。問い合わせ、東大指導小学会有志学者。熊本ハートウィンクフォーラム、視覚障害がありながらもお笑い芸人として活躍する浜田龍太郎さんによるネタとトークショーを開催します。日時、12月15日土曜午後1時から。場所、熊本県庁地下大会議室。料金、利用、事前申し込みが必要。申し込み問い合わせ、熊本ハートウィーク実行委員会、電話0963332235。福祉地域レシート割り、抽選で1万円相当の福祉地域の特産品や5000円相当の宿泊施設利用券などが当たるレシートラリーを開催中です。福祉地域の観光スポットや宿泊施設、直売所などでもらったレシートを3つ集めて応募してください。期限、令和2年1月31日金曜。応募方法、県ホームページから。問い合わせ、県北広域本部振興課、電話0968254121。一般競争入札で侵入地を売却。物件名、大洲警察署旧西木野駐在所。住所、大洲町大和田森あざ外口301番7。土地など28,786平方メートル。公募および実測、宅地、建物付き。建物開放、12月17日火曜午前10時30分から1時間。申し込み期限、令和2年1月10日金曜午後5時。最低売却価格147万円。
入札日時、令和2年1月27日月曜、午前10時30分。入札場所、県庁本館、1301会議室。問い合わせ、熊本県総務部、総務市学局、財産経営課、電話096-333-2088。ホストファミリーを募集。世界の外国人高校留学生を受け入れるホストファミリーを募集します。受け入れ期間、1、令和2年3月下旬から令和3年2月上旬。2、令和2年4月上旬から令和3年2月下旬。3、令和2年8月下旬から令和3年7月上旬。2ヶ月から3ヶ月の受け入れも可能。問い合わせ、公財 AFS 日本協会熊本支部、電話 080-3398-2563。 道の駅大津焼き辛いもの試食販売会。週末限定で生産者による焼き辛いもの試食販売会を開催します。屋外のため、天候により中止の場合があります。営業時間のお知らせ、駐車場新設トイレ完成は12月上旬を予定しています。毎日数量限定で入荷中、生産者手作りの熟芋いきなり団子、和菓子屋さんが作ったいきなり団子、まんじゅう各種販売、大津町プレミアム商品券使用できます。12月20日から23日道の駅大津お客様感謝祭。12月22日矢後川おいしい米作り研究会の記念餅つき大会。12月21日から22日ワクワク春の町開催3波無料。芝生広場にて9時から18時随時開催、2点中止。12月1日から31日手作りアクセサリー展示即売会。道の駅認定辛いも毎日入荷中。認定辛いもとは貯蔵庫で90日以上熟成した甘い大津町特産の辛いものことです。安心安全大津町。ユッピーのワンポイント。企業を装い個人情報を盗むフィッシングメールにご注意ください。犯罪発生状況。令和元年10月集計。都道府県大津署管内累計252。10月中15、前年比マイナス23。うち大津町累計92、10月中6、前年比プラス18。主な発生犯罪、万引きや倉庫内に置かれていた工具が盗まれる窃盗事件などが発生しています。交通事故状況、令和元年10月中継。大津署管内、発生件数、累計181、10月中14、前年比マイナス62。うち大津町、累計68、10月中6、前年比マイナス26。死者数、大津署管内、累計2、10月中1、前年比マイナス1。うち大津町、累計0、10月中0、前年比マイナス1。傷者数、大津署管内、累計238、10月中17、前年比マイナス81。うち大津町、累計93、10月中8、前年比マイナス25。管内発生件数は、高知市含み、 死者数は30日以内死亡の場合、消費生活相談窓口超過宣言、大津町では町民の生命、身体または財産に危害を及ぼす犯罪の防止を基本規範に理念に定め、安全意識の向上と自主的な地域安全活動の推進を図るとともに、生活環境の整備を行うことにより、町民が安心して暮らせる安全な地域社会の実現を図ることを目的に、様々な取り組みを推進しています。これにより、平成21年度に振り込め詐欺、撲滅宣言を行い、町民の皆さんが安心して暮らせるよう、警察及び関係機関、団体との連携のもと、振り込め詐欺の撲滅に全力で取り組み、消費生活専門相談員を配置し、毎週火曜日に消費生活相談窓口を開設しました。また、大津町振興総合計画において、消費生活の安全強化を掲げており、その目標をいつでも相談できる環境づくりを進め、消費トラブルを未然に防止できているとし、平成29年度から福陽町と西原村、大津町で消費生活相談業務の広域連携協定を結び、大津町では火曜日、金曜日、福陽町では月曜日、木曜日、西原村では水曜日の消費生活相談窓口を利用することが可能となりました。町では町民の消費生活に関する取り組みとして、地方消費者行政推進事業などを活用して整備した消費生活相談窓口の体制を今後も維持・強化し、複雑かつ巧妙化する悪質業者からの消費者被害を未然に防ぐための啓発活動の推進、消費生活相談窓口による相談体制の充実を図ります。大津町長家入勲。商品の注文、契約、電話による業者からの案内や訪問販売など、少しでも不安がある場合は大津町役場消費生活相談窓口までご相談ください。毎週月、木曜日は菊陽町、毎週水曜日は西原村でも相談を受けることができます。相談時間、午前10時から午後4時。大津町消費生活相談窓口、毎週火、金曜日、電話096-293-3111。菊陽町消費生活相談窓口、毎週月、木曜日、電話096-232-2112。西原村消費生活相談窓口、毎週水曜日、電話096-279-3112。大津警察署の電話番号096-294-0110。町の相談12月、相談日時場所相談員の順に進みます。心配事相談、12月2日月曜13時30分から14時30分、人権啓発指摘センター、音尾俊一。12月3日火曜13時から16時、老人指摘センター、春丸正春。12月10日火曜13時から16時、老人福祉センター、渡辺由紀子。12月24日火曜13時から16時、老人福祉センター、須磨康子。1月6日月曜13時30分から15時30分、人権啓発福祉センター、鶴見幸男。1月7日火曜13時から16時、老人福祉センター、吉田和信。心配事児童相談、12月17日火曜13時から16時、 老人福祉センター樋口由里子、身体障害者知的障害者相談、12月2日月曜13時から16時老人福祉センター、宮崎忠一、北村豊子、1月6日月曜13時から16時老人福祉センター、濱田悦子、北村豊子、人権啓発センター、電話096-293-7920、老人福祉センター、電話096-293-2027、行政相談12月19日木曜10時から12時町民交流施設オークスプラザ、西村和正、法律相談要予約12月13日金曜10時から12時役場住民相談室、熊本県弁護士会、12月27日金曜10時から12時町民交流施設オークスプラザ、藤本一郎、年金相談要予約12月20日金曜10時から15時町民交流施設オークスプラザ年金事務所相談員、役場住民課、電話096-293-3112、教育相談要予約毎週月曜から金曜8時30分から17時教育支援センター、教育相談員、教育支援センター、電話096-293-2231、物忘れ相談要予約12月19日木曜9時30分から12時地域包括支援センター会議室、認知症疾患医療センター、地域包括支援センター、電話096-292-0770、税務相談12月12日木曜、令和2年1月9日木曜13時30分から15時30分役場住民相談室、南九州税理士会、雇用相談毎週火曜金曜、休日の場合は翌平日9時から17時障害学習センター2階雇用相談員、消費生活相談毎週火曜金曜10時から16時役場住民相談室、消費生活相談員、火曜金曜は大津町、電話096-293-3111、月曜木曜は必要町、電話096-232-2112、水曜は西原村、電話096-279-3111で消費生活相談を受けることができます。お誕生おめでとう、届けた人、赤ちゃんの名前、住所の順にお呼びします。村上愛美、ゆうきさん、大林、渡辺昭人、小春さん、美咲の、矢川博、真野葉さん、木の水、渡辺泉、佐穂さん、室、義堂正和、ひまりさん、大津、高井和明、たくさん、引き水、竹中、俊也、いつきさん、ゆお、上川、せっぺい、かんたさん、ゆお、岩田、直也、あやねさん、おうず、家入、ゆうすけ、そうたさん、じんない、村中、たくや、いろはさん、おうず、 大北純也、福さん町、高橋龍也、ルイさん三崎の、山本俊、阿子さん岩坂、山口大地、優香さん室、平井大輝、東也さん三崎の、北山レオ、鈴さん三崎の、安永健吾、心さん引きの水、田代桃子、平さん室、犬村淳、うなさん室、長崎あすの東和さん引きの水、大場雅也、リストさん大津、伊修二、カンナさん三崎の、松久幸、ハルトさん杉水、大崎健二、赤根さん室、富崎亮、東馬さん大津、小野蓮子、蓮人さん大津、国武雄太、拓さん杉水、小野周平、友樹さん三崎の、塚田聡、実さん助田、お悔やみ申し上げます。死亡者氏名、満年齢、住所の順にお読みします。笹井君江、88歳貝塚、佐藤孝之、80歳大津、瀬川米久、92歳瀬田、梅野康平、46歳室、上村節子、88歳杉水、川野明則、78歳瀬田、立石康子、69歳長坪俊子、91歳引きの水、孝志望、64歳森、日置露子、93歳岡巻、中川敦、85歳杉水。お誕生、お悔やみのコーナーは希望者のみ掲載しています。令和元年10月10日から令和元年11月9日届け出ています。町のカレンダー12月、1日日曜世界エイズデー、2日月曜大津図書館休館、交流会館休館、歴史文化伝承館休館、3日火曜町運動公園休園、4日水曜窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、5日木曜大津町議会12月定例会予定、5日から12日途中休会を挟みます。6日金曜大津図書館休館、9日月曜大津図書館休館、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館、10日火曜手話通訳設置日、町運動公園休園、11日水曜窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで、12日木曜税務相談住民相談室13時30分から 15時30分。13日金曜、王子中央公園調整会議。令和2年1月分、17時30分から、子育て健診センター。16日月曜、回復施設等申請受付開始。令和2年1月分、大津図書館休館、町交流会館休館、歴史文化伝承館休館。17日火曜、子どもの発達セミナー10時から12時まで、障害学習センター、町運動公園休園。18日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで。23日月曜、大津図書館休館。町交流会館休館、歴史文化伝承館休館。24日火曜、手話通訳設置日、町運動公園休園。25日水曜、窓口証明業務延長19時まで、大津図書館夜間開館20時まで。27日金曜、役場仕事納め。29日日曜、30日月曜、31日火曜。令和2年1月1日水曜、2日木曜、3日金曜まで、大津図書館、町運動公園、町文化ホール、大津プラザ、町交流会館、歴史文化伝承館、障害学習センター、子育て健診センターがお休みになります。休日当番員薬局10月。当番員は変更される場合があります。最新情報は、菊池広域連合消防本部指令センター、電話096-232-9331でご確認ください。
町の人口、令和元年10月末現在、人口35,108人、プラス79人、男17,278人、プラス38人、女17,830人、プラス41人、世帯数14,612と、プラス52世帯。出生43人。死亡26人。転入168人。転出108人。増減は前月比となっています。
クローズアップ大津人。人間力が身につくのが一番の魅力。相馬武蔵さん、大津。写真も載っております。8月に熊本市で行われた全国高等学校総合体育大会剣道大会で団体優勝を果たした九州学院高校チームの大将として日本一に貢献した相馬武蔵さんにクローズアップする。相馬さんが剣道を始めたのは3歳の頃、家族全員剣道経験者だったので、剣道は身近な存在だった。他の剣豪と同じ武蔵の名前の通り、大津少年剣道クラブ時代から目標は日本一の剣士、来年度町に像が立つ予定の人気漫画ワンピースに登場する剣士ゾロを思い起こさせる。
中学の頃、全国制覇を果たし、全国各地から選手が集まる九州学院高校へ進学。今年度の高校総体は熊本開催だったこともあり、熊本出身の自分が優勝するという思いがあった。大会では5人引き分け後の代表戦勝利などの活躍と日本一を決めた。この日に至るまで周囲の実力の高さから要所の結果を出せず、選手から外されることも経験した。目標を見失いかけた時、力の草花という言葉、同じ大津町中島出身の監督である米田敏郎さんから修練を重ねて自分の力をつけることに集中してくれと言葉をかけられ、何も考えずに剣を震えるようになった。父と監督を含む多くの人たちに支えられて今の自分がいますと感謝を語る。部活動を引退し剣道しかしてこなかったから勉強も頑張りたいと笑いながらも、お世話になった人たちに教わったことを後輩にも伝えたいと放課後は今も道場に通う。将来の夢は家業の酪農を継ぐこと、酪農をしながら剣道を明日の子供たちに伝えていきたいと笑う。人間力が身につくのが剣道の魅力、社会に出てから必ず役に立つと思う。だから今うまくいかなくても生きた花が咲くことを信じて努力してほしいと語る。家族や恩師の教えを受け継ぎ、相馬さんは人の花を咲かせるという大きな夢に向かって走り出した。羊の声、入居して初めての課題の設置が、当日は天候にも恵まれ多くの人が賑わいました。畑で採れた大きなカライナを親顔で見せてくれる子供たちの姿が可愛らしかったです。面白い形のカライナが展示されましたが、個人的には宇宙人のような形をしたカライナがお気に入りです。秋早いもので今年も1ヶ月を切り、2019年が終わろうとしています。今年は元号が令和に変わり、消費税も上がって生活環境が大きく変わった人も多いかと思いますが、変わらないのは災害、被害、日頃の備えが大事ですが、何もないのが一番。来年は平穏無事でありますように。 HN